行列のできる訪問看護ステーション。始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。暑いですね。もうこれはね、もうわざわざこんなラジオで言わなくても皆さん感じてると思うんですけども、はい、大体あのこの暑い季節っていうのはね、訪問看護っていうのはこう病気を持ったり障害を持ったりする人のお家をこう回ってるので、外回りなんですね基本。なんでこの移動してる時がね、あの一番こう疲れるんですよね。なんで今梅雨でもあるし、まだ梅雨明けてないのかな、梅雨っていうのもやっぱり濡れるんで一番嫌なんですね。でただその後に来る夏もね、結構ね暑いとねこう疲労しますよね。なんであんまりねこう得意な季節じゃないんですけどね。であのいつもそうそう外回りでスクーターで移動してるので、このラジオカフェに来るのもスクーターなんですね。なのであのお池の地下駐車場にあの駐輪してくるんですけども、そしたらあのこう祇園祭りで何日と何日はもう閉鎖しますから止めれませんよみたいなね案内が出て、あ祇園祭りね、街中でもいろんなね提灯が出たりとか、音が鳴ってたりとかしますからね、その感じること多いんですけども、僕は病院にいる時ね、あの忘れもしないですけどね、呼吸器内科の先生、肺がんで亡くなる人にこう話をする時に、祇園祭りまでは持つかなとかね、祇園祭りは大丈夫と思うとかね、なんかねその生き死にのねあの基準をね祇園祭りで語ってた先生いたんです。で、あなんかあの変なこと言うてんなと思ったんですけど、まあ京都で住むことがなくなるとね、祇園祭りがいかに身近になるかっていうのが分かってきました。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしております。
誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、
行列のできる訪問看護ステーション前半トーク行くんですけども、今日は前半に、おっちゃん大学生電話でつないでいるので呼んでみたいと思います。おっちゃん大学生のヒロさん。
はい、
あどうも
こんにちは、お世話になります。
まあお世話になりますっていうのもなんかおかしな話ですけどね
ありがとうございます
今どちらですか。
今ね大学の近くで午後から授業があるので、はい、学校に向かっている途中です。
近くって何ですか、どこ道端、
近くにコンビニがあるんで、
はい、
コンビニでちょっと飲み物を購入して、
はい、
でまあまあもうここでちょっと電話がかかってくるかなぐらいやったんで
待機してた。
待機してました。はい、
えコンビニはセブンイレブンですか。
セブンイレブン
です。飲み物は何買ったんですか。
もうね水ですね。
あもう水ね、
コーヒーとか紅茶にするとトイレが近くなるので、はい、なあ
カフェインで授業
は、はい、あもう授業はしっかり集中して聞こうと
水分補給も大事ですからね。
そうなんですよ、やっぱね空調はできてるんですけど、
はい、
やっぱりこの暑さなんで、
はい、
やっぱり喉は渇きますね
、はいはい、この後は講義に行くんですよね、はい、講義受けに
講義2コマ受けて、
はい、
でそこから終わったら仕事に戻ろうと思ってるところです。
次の講義は何の内容なんですか。
心理学の今統計学っていうのがあって、
はいはい、
その統計の授業なんですけど、そのまあ言ったら心理師として何かこういろいろと、はい、ただこうカウンセラーになるだけではなくて、まあいろんな方のこう、まあ、年齢層であるとか、
はい、
まあいろんなこうカテゴリーを決めて何かをこうデータを採取していくときに必要な知識なんですけど、
はい
はい、ただ統計学数学ができないとできない
ですね。数学苦手なんですか。
いや数学得意やったんですけど、
はい、
高校生の時は、
はい、
もう高校生25年前なので
苦手になってました。気づいたら
苦手というか数1までしかやってないことを知りまして、
はい、
統計学数2数3がいるっていう
じゃあ1からですか。
得意とか不得意とかではない。
あやってないだけや。
やってないだけなんですけど、新しいことをやろうっていうので、
うん、
まあ、必死こいて暮らしていて、やっぱり予習復習はいりますね。
なるほどね。
はい、い
や、それは頑張ってくださいよ。
はい、頑張ってやってます、はい、もうなんとかついていってます。
なんかあの先日そういえば、はい、あの思い出したんですけど、あの別の大学にも今度コースとして行ったっていうのをちょっと聞きましたけど、
はい、あ、そうなんです、そうなんです。あの京都産業大学さんに、
はい、
あの社会学部の先生と、まあ、ちょっとご縁がありまして、
はい、
で、まあ、自分が受け持っておられるその講義の中のゲスト講師として呼んでいただいて、
はい、
はい、で、まあ、ちょっと一コマだけ講義に参加させてもらったんです。
何を喋ったわけですか？
ね、社会学部でやっぱりこう将来、今の大学生たちが、まあ、将来社会に出たときに必要となるお金っていうのと、あとキャリアについてみたいな感じで、
はい、
はい、まあまあ、人生とお金というテーマで。
え、人生とお金？
はい、
深いな、そんなこと語ったの？
いやいや、もうだから1時間半でこんな深い話をっていうので、打ち合わせの段階で先生とも、
はい、
こうちょっと、ね、的を絞っていかないといけませんねっていう打ち合わせはちゃんとした上で、
はい、
まあ、リアルに、まあ、学校卒業して社会出て、
はい、
で、まあまあ、結婚される方は結婚するでしょうし、
はい、
はい、まあ、結婚した時にはどれぐらいお金がかかるんやとか、
あ、そういう話、子供が
生まれたとか、そういうところのリアルなお金の話と働くっていうところを結びつけて、
あ、
だから今やったらアルバイトしたら自分の、ね、お小遣いになったりとか、
はい、
自分のためにっていうところがだんだん社会に出てきた時に、みんななんか不安みたいなんですよね、学生さんって。
え、どこが不安なの？学生さん、
もうなんかちゃんとお金を稼いで家族を養っていけるんだろうかとか、
あ、
働けるんだろうかとかね。
そもそも働けるんだろうか。
そうです、そうです。だからもうなんか社畜になるんじゃねえかみたいなのとか、よくネットとかで上がってくるイメージなんでしょうね、多分。
そうか、でも働くって楽しいけどね。
そうなんですよ、楽しいし、うん、そのやりがいもあるし、
うん
うん、で目的がこう欲しいものを買うためのアルバイトではなくなってくるので、
うん、
なんかこう家族ができれば家族のためやしとか、
はい、
なんかこう目的がいろいろこうライフステージになって変わっていきますよねっていうような、
はい、
はい、話をして、で、まあ、質問ありますかって言ったら、今ね、うん、みんな携帯からこう質問を飛ばしていきようですね。
あ、やっぱりね、手を挙げる人いないから。
そうなんですよ。ほんならね、結構質問くるんですね。
あ、それなんか LINE かなんかで質問飛ばして
って。あ、そうです、LINE というか、そういうアプリを使った。あ、
言うてた、大学教授の先生言ってたもん。
はい。うん、で、まあ、それを先生が、はい、あのバーって出てきたやつをピックアップして、
うん、
まあ、僕に質問投げかけて、僕が答えるみたいな。
どんな質問あったんですか？
いや、まあまあ、あのリアルに行くと年収なんぼですかから
それ答えたの？
いやいやいや、まあまあそれなりにいう感じでごまかして
それなりにって何？
それなりにっていうので、まあそれもだからその、うん、なんですかね、こう生活していく上で必要なお給料はきちんといただいてますよとか、
っていうかね、その質問を先生もチョイスしたってことやん、はい。
そうそうそうです、先生もちょっとそれチョイスして、ちょっと半笑いでしてきました。先生も気になってはったかもしれない。
あ、なるほど、だから先生もチョイスしたんや。なるほどね。
あとはまあまあ、結婚何歳でしましたかとか、
あ、
うん、こう家買いましたかとか、なんかそういう、
あ、なるほど、だから人の人生をこうリアルな人生を聞く機会ってそういえばないかもしれない、学生さんまでって。
そうですね、確かに、まあ、みんな周り学生さんばっかりの中でね、行ってはるんで、
う
ん、
はいはい、強いて言うなら家族ぐらいですよね、
は
い、
そうですね、でも家族やったらなんとなくね、こう動きは見えてるので、
うんう
ん、なんともなんでしょうけど、まあでもなかなか有意義な時間を過ごさせていただいて、
あ、なんか人の人生を聞くって面白いもんね、はい。
そうですね、僕もだから逆に学生やったら聞きたいですもんね、教授とか今先生前に立って喋ってくれてありますけど、
はい、
この人ら年収なんぼ持てんやろうとか
結局そこやんか。
そこになんか気になったりと
か。あ、でもあれやね、あの僕が自分振り返ってもあんまりそのリアルなその、はい、結婚するときにお金がいるやろかとか、家族養うのにお金いくらいるやろかとかって、はい、あんま考えた記憶ないけどね。
そうなんですよ、ただその僕らの時って多分そこまで情報も多くなかったんですよね、はい、なんとなくリアルに見えてる生活がリアルやったので、
はいはい
は
い、
今はなんかネットでほんまになんか社会に出たら会社に変われるんだとか、
うん、
なんか働いたら負けやみたいな なんかそういう文章、まあ、情報がいっぱいあると思うんですけど、そこに不安要素ばっかり見てるんでしょうね、多分。
なるほどね。ああ不安要素な、情報が、まあ、選択しないといけないからね、情報が増えてると。
そうなんですよ。で、それが正しいかどうかも分かんないまま、漠然と不安につながっていってるんじゃないかと。
なるほどね。
はい。
で、まあ、人生と、今人生でまた働きながら学生してるんだみたいなのも話したんですか？
あ、そうですね。なんで大学行こうと思ったんですかとか、なんで心理学部なんですかとかっていうところもやっぱり質問上がってました
ね。なるほどね。だからあれですよ、はい、そうなんですよ。これね、おっちゃん大学生のヒロさんとも話してたんですけども、
はい、
一回高校卒業して、
はい、
ヒロさんも社会人入試で大学入ってるじゃないですか。
はい、そうですね。
で一回高校卒業して、
はい、
うちの会社で働いて、
はい、
そっから社会人入試で大学に行ったらどうやっていうパターンをね、
そうですね、
20歳、2年間ぐらい働いて20歳で行くっていうね、はい、これいいんじゃねって思ったんだけど、
どうもそれは通用しないみたいですね。
そうなんです。大学もアホじゃないんで、
はい、
何歳以上でしたっけ、あれ
23歳以上って書いてありましたね。
23歳以上じゃないと社会人入試は受けれないと。
そうです、
そうなんですよ。だからね、18歳で高校3年生の時にこう受験勉強を回避しながら社会に一旦出て、はい、そっから大学でしっかり、ね、勉強するっていうこのプランを、
はい、
作ろうかなと思ったけどダメでしたね。
まあ、やっぱりこう僕らがこうふと思い浮かぶ程度のことは予測されちゃってたってことですかね。
世の中のこの浅はかな知恵ではね、全然対応できないっていうね。
もうなんかこう昔から練った策じゃなくて思いつきから入ってるようなことは多分。
なるほどね、わかりました。
はい、
はい、なんかまたね、ちょっと今日時間なくなっちゃったんで、はい、学園祭に向けてね、また動きがあるってことなんで、また聞いてみたいなと。次回ね、またよろしくお願いします。
は
い、
次回は夏休みなので、ぜひ現地に呼んでください。
あ、そうなんですね。あ、はい、分かりました、分かりました。ほな、はい、やりましょう。
はい、ぜひお願いします。はい、
じゃあ、今日はどうもありがとうございました。
はい、では失礼します。
はい。おっちゃん大学生ね、これから講義やって言ってましたんでね、統計、数学がいるって言ってね、頑張ってほしいところです。はい、じゃあ、ここで曲に行きたいと思います。50回転図で、あの日の空から。
誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、一人一人の当たり前を形にする仕事をしています。アドナース
行列のできる訪問看護ステーション、後半トーク始めたいと思います。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。ですね、今日はね、何のお話ししようかなと思ったんですけども、僕はまあ、訪問看護師をしてるんですけども、今ですね、京都の私立病院の、横にあるね、京都看護大学さんっていうところに超高生って、まあ、看護大学の大学院の方に超高生っていうことで勉強しに行ってるんですね。それは何を勉強してるかっていうと、地域包括ケアシステム論って言ってね、今はね、病院で医療を受ける、まあもちろんそうなんですけども、だけじゃなくて、いやいや病院で医療を受けて治して完結じゃなくて、病院で治療はするんだけど、その後の生活とかはもう地域で暮らしていこうっていうね、地域で、包み込むようにして、生活をしていきましょうっていうね、厚生労働省がね、国がね、こう言ってるんですけども、それをね、こう勉強していってると。でそれがね、土曜日に勉強しに行ってきたんですけども、まあ、たまたまというか、高齢者の会でいろんなね、高齢者のこうことについて、高齢者をこう地域でどうやって、包括ケアをしていったらいいかっていうのを勉強してきたんですけども、まあ高齢化社会っていうのはね、もう日本でもう散々言われてることですし、皆さんもね、もう十分ご存知だと思うんですけどね、ちょっとね、面白い視点っていうかもあったんでね、ちょっとご紹介できたらなと思うんですけども、そもそもですよ、高齢者がね、増えていってるっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、で、高齢化率っていうのもどんどん高まってるんですよ。で、高齢者のね、 人数が一番増えるのが何年かっていうのは分かりますかね。今増えていってるんですよ、増えていってるんですけども、いわゆる65歳以上高齢者としたときに、日本の高齢者の人口のピーク、高齢者の人数のピークですね、これはね2040年、あと15年後、だから僕がね、つい先日6月27日誕生日やったんですけども、で51になりましたと。だから15年後が、66か、まさにね、自分たちの世代は第2次ベビーブームって言われてるんですね。でその第2次ベビーブームの人たちが65歳になる時が、高齢者の人数のピークだそうです。で高齢化率っていうのはね、もっと上がっていくんですよ。そこで働き手の人も人口自体が減っていくので、高齢化率はどんどん上がっていくんですけども、高齢者の人数っていうのはそこがピークだと。で自分たちがやってる訪問看護っていうのは、やっぱり病気を持ったり障害を持ったりした人たちがこう利用者さんのメインなので、どうしても高齢者っていうのはね、お客さんの中ではメインっていうことになるんですけども、だからそこまではこう高齢者が増えていく、だからそこまでは仕事がいっぱいある。でもそれを超えると今度はね、どんどんどんどん仕事が減ってくるんですよね。だから僕は65だから、まあその時はまだ働いてると思いますけども、その後のことはね考えて いかないといけないなと思ってます。でそもそも僕は占い好きなんですけども、毎年お正月に初詣の帰りに占い寄って、今年1年どうですかって聞いて帰ってくるの、もう日課になってるんですけど、日課じゃないルーチンになってるんですけど、でその時にいつも言われるのは、92歳にあなたは人生のビッグウェーブが来ますと。92歳でどんなビッグウェーブだっていつも楽しみにしてるんですけど、でその時もね仕事してたいなとは思うんです。なんかねこうね、おっちゃん大学生も言ってましたけど、仕事って楽しいよなと思いながらやってるので、いやいつになっても仕事してたいなとは思うんですよね。でその高齢化ね、社会のね、いろいろ言われてるんですけども、その先生がね紹介してくれてたのが、高齢者が増えているんだと。でその高齢者のね捉え方を変えないといけないって言ってたんですよね。その先生言ってました、高齢者をね財産にするんだみたいなね、おお素晴らしいと思いましたよね。でそれに続いてね、高齢者っていうのは感謝する人ではなく感謝される人にならないといけないよって言ってましたね。その先生もう75ぐらいの先生やったんですけど、75ぐらいって勝手に言ってるけど合ってんのかな。とにかく今まではお年寄りは何かこうね、自分が不自由になって助けてくれる人、何かされてありがとうございますって感謝してたんだけど、いやそうじゃなくて、いやもっとね若い人たち何かを伝えるとかお手伝いするとか、そういうことをやって感謝される、逆に感謝されるようにならないといけない。で時々医療、時々介護、まあ医療ば、今までは本当に医療がずっと面倒見てたんですよ。でもそうじゃない、医療ばっかりじゃなくて地域の介護の手も借りてっていうのが、まあ地域包括ケアなんですけども、その先生それに加えて時々就労も入れようと、お仕事も続けて いけたらなっていうのを言ってましたね。でこれはまあお仕事と捉えるか、その人の役割と捉えるか、何かその人のね、活躍の場、これ何歳になっても活躍の場があったらいいなっていうね。いやもうそれね、本当僕もそれの通りだなと思ってて、僕は今やりたいことの一つに、まあ、僕が看護師さんなので、病院ってだいたい60歳が定年だそうなんです。で大体65ぐらいまでこう延長があったりするんで、だったら65歳以上の看護師さんだけを集めた会社作ろうかなみたいな、これはね人気出ると思う、みんな来たいと思うなっていうのはねあるんですよ。やっぱりどうなんか若い子たち入ってくるのも全然いいんだけど、やっぱりそこでねちょっとギャップがあったりとかするから、じゃあまあもういっそのこと65歳の看護師さんだけみたいなね、そうするとなんかみんな居心地いいんじゃないかなと思ってね。ただね問題はね、その人たちの働く仕事をどうしようかなみたいなね 会社だけ作っても仕事がなかったらもうすぐ赤字で倒産するんでね、それもね、どうしていこうかなっていうのをね、ここ2日ほどずっと考えてます。なかなかいいアイデア思い浮かばないですけどね、また誰かいいアイデア思いついたら教えていただけたらなと思います。はい、じゃあ、後半はここで終わりにして曲に行きたいと思います。福山雅治で生きてる生きてく。はい、エンディングです。今日はですね、ちょっと高齢者のね、高齢化社会、日本高齢化社会だみたいなことをお話しさせてもらって、いつまでも働いていけたらないいなみたいなお話しさせてもらったんですけども、僕が訪問看護行ってる中で思い出したエピソードがあって、99歳の女性の方、おばあちゃんだったんですけども、いろんなこうお話をする中で、もう90ね、もう100も近く生きて、もうどうですか、十分ですかみたいなね、お話をしてた時に、あんた何言ってんのと、まだまだこれからだと。で、あ、そうですかって、私はもっと世の中が変わるのを見たいんだみたいな言ってね、あ、なんか素敵なこと言うてんなみたいなね、あったなっていうのを思い出しましたね。なんでいつまでもそう、何か役割も持っていたいとか、何かをしていたいとか、活躍していきたいと思ったら、まあ元気でなかったらダメなんですよね。なんでね、そう思ったら僕も92歳のね、ビッグウェーブをね、ちゃんと波に乗れるようにね、健康でいなあかんなと思って、ただね、昨日もね、もうやめときゃいいのにまたお酒飲んじゃったなみたいなね、そんなね、日々ばっかり暮らしてて、なんか辛いです。いやいや、元気にいきましょう。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。